はい、こんにちは、左大臣光永です。先日静岡公園の帰りに掛川でこってりラーメンの店に入ったんですけれども、全然こってりでなく、むしろあっさりでした。あれ、これどうしたのかなと思ってよく見ると、こっさりラーメンでした。見た目はこってり、中身はあっさりだそうです。紛らしいことすんなと本気で腹が立ちました。さて、先日発売しました聞いてわかるつれづれ草全243弾 DVD ロム版。すでにたくさんのご注文もいただいております。ありがとうございます。今なら現代語訳付き宝生記とのセットがお得になっております。詳しくはこちらの URL まで。さて、本日は金沢宝生氏や健康法師ゆかりの金沢文庫、神奈川県金沢文庫を歩きます。金沢宝生氏は鎌倉幕府二代執権、北条義時の孫、北条実時に始まる、鎌倉北条氏の一族です。三代にわたって鎌倉の東、睦睦の地で栄えました。初代実時以下、学問に熱心な家系で、集めた蔵書を収めるため、睦睦の地に、金沢文庫という書庫を築きました。では行ってみましょう。京急本線金沢文庫駅下車、徒歩12分、見えてきました。神奈川県立金沢文庫です。ちなみに歴史的読みとしては金沢文庫ですか。現在一般に金沢文庫と言われます。駅名も金沢文庫です。この記事では金沢北条氏の歴史的建物としては金沢文庫と言い、現在の駅名や地名としては金沢文庫と読むことにします。金沢北条氏とは、鎌倉幕府二代執権北条義時の五男実康を祖とする鎌倉北条氏の一族です。ただし初代の実康は若くして出家しましたので、普通は実康の息子実時を初代と数えます。金沢北条氏は、実時、明時、貞明の三代にわたって、幕府の要職を務め、繁栄しました。特に三代目の金沢貞明は、鎌倉時代最末期にあって、六原短大として京都に赴任し、十五代目の執権にもなっています。また金沢北条氏は、代々学問に熱心な家系でした。初代実時は、鎌倉の東、睦睦の別行、別荘を開き、集めた蔵書を収めるために、金沢文庫という書庫を築きました。歴史的読みとしては、金沢文庫。で、現在の地名や駅名としては、金沢文庫と言われています。金沢文庫は、金沢北条氏の発展につれて整えられ、大きくなっていきました。しかし、元寇3年、1333年、鎌倉幕府が滅亡します。すると、金沢文庫の管理は、金沢北条氏の築いた正明寺に委ねられるも、次第に衰退していきました。現在、神奈川県立金沢文庫として、歴史博物館になっています。ここ、神奈川県立金沢文庫では、定期的に、金沢北条氏や鎌倉についての企画展示が行われています。また、ここ神奈川県立金沢文庫には、つれづれ草の作者、健康法師についての資料が多く所蔵されており、特別展として時々公開されています。なぜ健康法師がここに？そうなんです。健康法師はこの辺り、金沢文庫の近くに住んでいたらしいんですね。教科書でおなじみの狩野探幽作、兼好の絵像もここ、神奈川県立金沢文庫に所蔵されています。普段は非公開ですけれども、特別展で時々公開されております。ぜひ見ておきたいものです。ところで、兼好法師はかつて、吉田兼好の名前で有名でした。吉田兼好と習った方も多いと思います。 京都の吉田神社の神官を務める浦部氏の家系とされていたため、吉田兼好であると。しかし、近年、兼好の出自についての研究が進んでいます。兼好が浦部氏の家系というのは、浦部氏が箔をつけるために捏造したことで、事実に反するという説が出てきています。詳しくはこちらの本をお読みください。では実際の兼好法師の出自はどうだったのか。金沢北条氏三代、金沢貞明に仕えたという説もありますか。詳しいことはまだわからないようです。つれづれ草の作者は謎に包まれております。今後の研究に期待したいところです。神奈川県立金沢文庫の脇のトンネルを通り抜けると、パッと空間が開けます。金沢北条氏の菩提寺、正明寺の庭園です。北側の高台に、北条明時、金沢貞明の墓があります。二代目と三代目の墓が。金沢北条氏二代、北条明時。ですから、イコール金沢明時でもあります。金沢北条氏の基礎を築いた初代実時の息子です。引付宗、表情宗といった鎌倉幕府の重職を務めました。当時権力を握っていた足立康盛の娘婿であったために、足立康盛時代は権勢盛んでした。しかし、足立康盛は、弘安8年1285年の下月騒動で、敵対勢力であった平頼綱によって、殺害されます。それに従って北条明時も出家隠遁し、禅宗に深く帰依しました。そのまま行けば、北条明時は隠居生活のうちに一生を終えたところだったでしょう。一方、平頼綱は恐怖政治を行ってね、ガンガン飛ぶ鳥を落とす勢いで勢い上げていきます。しかし、もう一度番狂わせが生じる。永仁元年1293年、九代執権北条貞時が、平頼綱を討伐します。すると、足立一族が政界に復帰して、それに伴い、足立派の北条明時も政界に復帰しました。そして、明時の息子が、金沢北条氏三代、金沢貞明です。金沢貞明、鎌倉時代最末期に連署、執権補佐役として北条高時政権を支えました。また、六原短大として京都に赴任し、高時の次の15代目の執権にもなっています。その傍ら、貞明は書物の収集に努め、金沢文庫を充実させていきました。元寇3年、1333年、新田義貞が、鎌倉を攻めると、北条高時以下、北条一門は、菩提寺である鎌倉の東照寺にこもり、自害しました。金沢貞明も、その時に自害しました。では、正明寺に向かいましょう。大きな庭園と、池の中を反り橋と平橋が貫き、池の水際には菖蒲が咲き乱れ、いい雰囲気です。何か絵画サークルでしょうかね。絵を描いている人々。遠足の幼稚園児たち。池には亀がのんびりと泳いでおりました。正明寺。金沢北条氏の菩提寺である立宗の寺院です。初代金沢貞時が別邸内に築いた阿弥陀堂がその前身と言われます。阿弥陀堂ですから。はじめは浄土宗だったんですけれども、後に立宗の寺となります。まあ立宗の寺ってのはこの辺りで珍しいんですけれども、金沢北条氏は、奈良の方の大和西大寺、ね、奈良時代に聖徳天皇が築いたことで有名な大和西大寺に強く帰依していたということで、大和西大寺立宗ですからね、そして鎌倉の、片瀬の方、西の方に、行く途中にも極楽寺という立宗の寺があります。そういう関係で立宗の 寺院、浄土宗を改めて立宗にしました。称名寺は、実時、昭時、定明、三代にわたり、金沢北条氏の菩提寺として栄え、拡張、整備されていきましたが、元寇三年、1333年、鎌倉幕府の滅亡後は衰退しました。江戸時代に復興し、現在ある伽藍が整えられました。称名寺の東側には、広大な原っぱが広がり、その中の道をどんどん進んでいくと山道になり、やがて、金沢北条氏初代、北条実時の墓に行き着きます。北条実時、鎌倉幕府二代執権、北条義時の孫で、北条徳宗家の庇護のもと、引付宗、評定宗といった鎌倉幕府の要職を務めました。叔父にあたる北条政村の娘を妻として迎え、北条一族の間の結びつきを強めました。政治家として優れた一方、学問にも熱心で、武蔵の国、睦良の地の別行内に、別荘の中に、金沢文庫を築いたのが、この初代、北条実時です。北条実時の墓から、さらに山道を進んでいくと、八角堂があります。ここから、景色がよく見渡せます。金沢の海と、横浜の海と、八景島がよく見渡せます。気分がいいです。というわけで本日は金沢北条氏ゆかりの金沢文庫に神奈川県立金沢文庫と称名寺を訪ねました。健康法師と金沢文庫のつながりも興味をそそられることです。また称名寺は緑が多くて四季折々の自然が豊かです。単純に景色を楽しむだけでも損はないはずです。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンもクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。